ひばりクラブおよび落語会ご覧の皆様、こんにちは。武田邦彦です。今日の話はですね、ちょっと後ろ向きなんで、僕としてはあまり気が乗らないんですけども、これはしょうがないことなんですね。社会が全部一方向で前進してるときは、ほとんどの人が前向きなんですよ。まあ、1960年から1990年までの高度成長っていうのは、なんで高度成長だったかっていうと、日本に物が少なくて技術が少ないので、みんなで技術を磨いて、物を作って、みんなで豊かになろうつって、心が一つだったわけですよ。で、懸命に頑張ってね。それで1990年まで、だいたい年率4.5%から9%の GDP の伸びできて、私なんかも月2万5千円のね、給料が30万とかなって、そしてだいたい10倍になりましたからね。その頃はみんな明るいんですよ。これやんなきゃ、あれやんなきゃ、つって。で、それはね、男もそうだし、女性もそうなんですね。旦那が、もう男女平等とかそういう話なんかもどっか行っちゃって、みんな平等に決まってるじゃないかと。ね、家中みんなで一生懸命やってんだから。旦那はね、朝早く出てって、夜8時頃残業してヘトヘトになって帰ってくる。ね、奥さんはね、一生懸命子供のね、3人の子供の男の子のね、お腹膨らまして、ご飯食べさせてね。で、塾なんかないですよ、その頃。みんなで一生懸命勉強して。それで、8時頃か9時頃になると、残業した夫がね、疲れ果てて帰ってくる。まあ、お風呂に入れて、それも、その頃はね、ボタン一つでお風呂が沸くとかね、追い炊きとかさ、できるわけじゃないから。もう大変だったんですよね、主婦は主婦で。みんなで懸命になって幸福になろう、幸福になろうってきたんですよ。その頃は批判なんかないんですよ。だってやること山ほどあるんだから。ところがね、やっぱり、1990年からやっぱり不満が出てきて、それ今年の2025年っていうのはね、僕なんか将来がどうなるんだ、将来がどうなるのかって考えてるでしょ？ところが普通はね、それを考える人って、まあ、10人に1人もいないんです。100人に1人ぐらいしかいないんですよ。そうみんなはね、将来が不安だから、それが何に向かうかっていうと、他人のね、誹謗中傷に向かうんですよ。だから本当はね、高度成長みたいにみんながこの日本を良くしよう、良くしようってことで、今度難しくてね、昔は良くしようってことは自分が働いて、家族も働いて、勉強してみんなで一生懸命やろうっていうんだったらよかった。やること決まってるから。だけど今はですね、見えない将来を見なきゃいけませんから。みんながね、嫌になっちゃってね、後ろ向きになるんですね。まあ、18世紀の半ばに、機械打ち壊し運動が出たのがそうですよ。まだ蒸気機関はなかったんですけど、水力機器なんて出てきてね。とにかくこいつら憎らしいんだ、叩き潰すんだ、つって、みんなが叩き潰したんですよ。なんで叩き潰したかっつったら、サラリーマンという職業が見えなかったからなんですけどね。だから、今のネットを使った誹謗中傷は、僕はほとんどそうだと思いますね。で、まあ、参政党のような場合はですね、これはこの行き詰まり、時代の行き詰まりを利用して人のお金を取ろうっていう作戦を選択した人たちなんですね。これはまあちょっとまた機会に参政党のことをお話しますけども、もう大量に人のお金を取りましたからね、嘘ついてね。だからそれはいけないんじゃないかなと思ってるんですね。まあとにかく国政政党ですから、国政政党がね、人を騙してね、金を取るようじゃどうにもならないですよ。もし参政党の人がね、どういう方法で参政党が人の金を嘘ついて取ったかってご質問があれば、もう詳細に私お話しいたします。だけどその話はもうしたくないという感じですね。もう彼らはとにかく人の金を取るために嘘をつくっていう団体だから、まあそこにあんまり僕も勢力を注ぎたくないって感じなんですよ。ところがね、今日もう一つね、あるんですね。それはね、僕の親しい人からも少し調べた方がいいよって言ってきてるので、日本保守党の件ですね。僕は日本保守党の方は参政党と違って党員でもあります。参政党は僕の党員登録をね、わざとしてなかったっていう嘘があったんですけどね。まあ、党員のつもりでやってたわけですよ。立候補したし。ところが、日本保守党の方は僕は別に全然関係ないんですよ。日本参政党が嘘ついてますけどね、僕は日本保守党に関係あるなんて全然関係ないですよ。外部の一評論家として参加してるだけですよ。僕の場合はね。日本保守党はね。それは、私学者だから、別になんかどっかに出たからどっかの組織に所属してるってことないですからね。虎ノ門ニュースに出てるから虎ノ門ニュースの組織に入ってるか。いや、ただ頼まれて言ってるだけですから。日本保守党もそうですね。有本チャンネルもそうです。で、この前ね、その保守党について僕に非常に厳しいコメントがあったんで、その人たちにちょっと聞いてみようと思ってね、今日、ちょっとつまんないことで恐縮ですけどね、後ろ向きのことで。これはなんていう人、桜井裕二さんね。 W4U、日本保守党はそんなに推薦できる政党ですか？やはり言ってることと行動が違っているように思いますと。まあ、いうことで、僕もね、この前ね、保守党のことを悪口言う人がものすごく多いもんですから、やっぱり僕も参政党で一回ね、ヘマしてるので、また同じこと起こっちゃいけないと思って、保守党のこう批判してる人の、ブログとかそういうのをね、もう見れるだけ見ました。皆さんがご存知のような方ですね。特にその名前挙げたくないですけど、ね。中心になる人とか、そういう批判をしてる出版社とか、まあそういうブログを書いてる人とか、全部一通り見ました。しかしね、何が悪いか分かんなかったんですよ。僕が有本さんのチャンネルなんか出てる理由はですね、僕は日本文明を守れば大丈夫だと思ってるんです。それが一番大切だと思ってるんですよ。日本文明っていうのは家族を大切にし、戸籍をちゃんと守って、家族が、みんなが仲良ければ、日本は大丈夫だと思ってる。もう一つ、日本は外国を攻めたことはほとんどありませんからね。だからまあ、縄文時代の1万4000年、ほとんど戦争がなかった。こういう日本を守っていきたいって気持ちがあるんで、それをただ言ってるだけのことで、それは保守党とたまたま一致する時もあるということですね。ですから、いいんですけど、この方が言うように、桜井裕二さん言うように、言ってることと行動が違うっていうのがどういうとこかちょっとわかんないんですね。そしたら、もう一個ね、書いていただいた人がいてですね、JTK8943 っていう人ですね。これはこういう言葉なんでちょっとよくわかんないんですけども、この人はもっと具体的に書いてくれてるんですね、コメントに。武田先生、目が曇るにも程がありますよ、と。かなり厳しいんですけど。百田有本の極悪非道に気がつかないとは、愕然としました。公約も守らず、不誠実だし、ほとんど嘘しかついていないし、奴らは神谷と同類ですよ、と。そんなこともわからないとはどうしたんですか、と。まあ、こういう忠告をいただいたんでね。で、僕もそれをいただいてですね、ここ3日ぐらいもう本当に集中して他の仕事を犠牲にしてですね、保守党の悪口を全部聞いたんですけど、わかんなかったんです。何が悪いのか。少なくとも僕と百田さんとか有本さんと話してる範囲ではですね、僕とほとんど同じ考えなんですよ。日本文明を守ろう。ね。家族制度を守ろう。親に恩を感じ、それから子供を一生懸命育てて、日本としては天皇陛下を頭にいただいてね、みんなでそれで、団結しようと。で、今だけ金だけ、自分だけじゃなくてね、やっぱり日本人全体が落語の精神の上でね、やっていこうっていうふうに、いつも話してるもんですから。で、ウクライナ戦争の件に関してはですね、僕と有本さんの考えが違ってたもんですからね。だからこの前の有本さんとの一緒のやつで、思い切って、私はウクライナ戦争は悪いのはアメリカの方であって、戦争を開始したって言ったらアメリカの方であって、ロシアの方は挑発に乗っちゃったっていうだけだから、やっぱりそれは均等にね、やっぱり評価しなきゃいけないんじゃないかっていうことをお話しました。しかし有本さんのご意見はそうじゃなくて、それはそういう経緯があるかもしれないけど、結局は戦車で国境を越えた方が悪いと。それを認めたら戦後のこの戦争のない社会というものが良くならないっていうのが有本さんのお考えでした。私はまだ今でもね、はっきりは結論出しておりません。ただ有本さんの理屈も確かにあるなと思ったんですよ。確かに今の僕の考えはこうですね。仕掛けたのはアメリカだと。これは日本が真珠湾攻撃をしたとのと同じで、追い込んでいくと。相手を追い込んでいくと。そして追い込んでいったら相手は戦争せざるを得ないという状態にしたのはアメリカだと。ビクトリア・ヌーランドですね。それに対して、それに応じたのがロシアだと。これは日本の真珠湾攻撃と同じだと。だからどっちが悪いってことないけど、確かに有本さんに言われるように最後に真珠湾攻撃に出た日本が悪いという言い方はありますねと。そしたら、有本さんがね、満州のこと言ったんで、僕も満州の、その満州のことに対しては、立東調査団なんかのこともね、有本さんと僕の意見は一致してました。僕もね、立東調査団の時にね、満州の立東調査団の時に日本がもうちょっと考えてたら、私は戦争を避けられたと、真珠湾を攻撃しなくてよかったと思ってるんですよ。だけども、今では、その時にそう言いましたけどね、有本さん。今ではそう思いますけど、実際に、満州の紛争のある時に、自分の親とかね、 お兄さんが満州の荒野で死んだ人は、やっぱり満州を守りたいと思うから、リットン調査団の報告書をそのまま受け入れることはできなかったのかもしれませんね、というぐらいまでは行きました。だけど、僕は意見の違うことをね、全然敵とも何とも思ってないですよ。だって、人間は意見が違う当たり前ですからね。和をもって尊しとなすわけですから。和をもって尊しとなすっていうのは、まさに意見が違っても仲良くやっていこう。それが日本の発展になるっていうことですから。明治天皇の言われた五箇条の御誓文で、万機公論に帰すべし。つまり万機は公論に帰さなきゃいけない。そんな裏でこそこそやっちゃいけないんです。で、議論すべきことは、あの人がここが性質が悪いとか、あの人はこう意地悪だなんていうんじゃなくて、公に言うべきことは言う。例えば参政党でもそうですよ。神谷さんでもそうですよ。嘘をついて公金を取らなければ僕は言わないですよ。意見が違うだけだ。だって神谷さんと僕と合意したことと違うことやってる方で言ってるだけでね。合意したこと、記者会見でね、嘘を100も言ってね、僕は記者会見できないっていうような状態ではダメだと言ってるだけなんですよ。ええ。誠実であれば僕は構わない。で、この JTK か、8943の方が、もしもですよ、有本さんと、百田さんが極悪非道であり、公約も、公約ったってね、僕はね、あれまだ議員さんがなったばかりでね、公約が守らないってのはどういうことか、ちょっとこれわかりませんので、ご説明、もしね、していただければと思います。国会っていうのはね、やっぱり20人ぐらいの議員がならないとね、公約ってのは守れません。我々はそれまで努力するってことになりますね。で、ほとんど嘘しかついていないっていうのがわかりません、これ。僕は嘘つかれたことはありません。百田さんも有本さんも5年以上のお付き合いですけど、嘘をつかれたことはありません。一方、神谷さんは1年ぐらいの付き合いで嘘ばっかでした。全然違います、状態が。で、そんなこともわからないとはどうしたんですかって言われるので、これで、実は僕ね、非常によく、見たんですよ。で、その中にはね、僕の画像がね、このひばりクラブの画像が出てきて、音声が出てきてね、これで、僕が参政党を批判してるものを、日本保守党を批判してるのにすり替えて出してる人がいました。この人ね、悪い人じゃないと思うんでね、僕はもしそこの人、ご存知の人がいたらね、やっぱり、あれはちょっとひどいよと。武田先生はそういうの注意しないけど、武田先生の意は参政党なんだから、それをその日本保守党の批判に使うっていうのはね、やっぱり肖像権もあるしね、意見もあります。やっぱり我々は今これでもね、ネットを使ってコミュニケーションしてるわけですから、やっぱネットを大切にすると。ネット自身が不誠実だったらもうダメなんですよ、これ。全然。我々はもう手段を失っちゃうんですよ。NHK とか朝日新聞とかでかい組織じゃなくてもうダメですからね。あとはな、それしか残ってない。それで、この個人的な批判っていうのがね、よくわからない。例えば、今度、兵庫県知事のね、100人以下かなんかの結論が出てましたけど、あれでもね、僕は全然わかんないですよ。全然わかんない。なんで全然わかんないかったらね、もともと兵庫県の知事の問題っていうのは、前の知事さん、それがすごく悪いってわけじゃないけど、普通の知事さんです。5期もやりましたから。だから利権も止まってるでしょうし、県庁の建て直しなんかもすごい金がかかりますし、それから千何百億かなんかの隠し金みたいな負債もありますしね。そういったまあ、今まで5期、やった知事が悪いとかいいとかじゃなくて、やっぱりそれを新しい知事が整理しようと思って、古い利権の人とぶつかったのか、それとも、もともと今度、兵庫県で選挙したのが、県民が間違って選挙したのか、結局100人委員会の報告見ても分かりませんでした。第一100人委員会構成してる人がね、知事をね、県の議会で不信任案で辞めさせた人たちですからね、辞めさせた人たちがね、知事のね、批判した報告書が出したって何の意味ありませんよ。ここでこそ、オールドメディアが取材してましたから、本当は利権との関係はこうなんだ。なんで斉藤知事がまた再選されたのか、県民の意思はどこにあったのかっていうことをやってくんないとダメなんですよ。ところが、オールドメディアが残にも機能しないからわかんないでしょ？だからこれはもう、本当はね、ネットの方でやんなきゃいけないんですよ。まあ、あの時に須田さんとかね、いろんな人が暴露してくれましたよ。それがあって、まあまあ、少し真実に近寄ったんですけども、人の批判だけしてたらダメなんですよ。こういうことがあった。っていうことを言ってくれないと。判断するのは国民とか、まあこの場合県民もありますけど、 判断するのは国民なんですよ。判断を先に、日本保守党もそうなんですよ。判断だけが来ちゃうんですよ、僕のところに。あいつらは悪い奴だ。ね。だそれはまあ、そういう思う人いるでしょう。人間だからね。保守党憎い、百田さん憎い、有本さん憎いと思う人いるでしょう。で、憎いという結果を聞いてもしょうがないんですよ、僕は。憎いとなった原因ですね。こういうことがあったっていうのをね、聞かせてくれれば、僕も非常に参考になりますし、また神谷さんみたいなね、ヘマするといけないもんですからね、僕も社会的立場ありますんでね、ぜひ教えてください。で、ジャニーズのね、中居くんもそうなんですよ。結局この頃中居くんの話題ほとんどなくなっちゃったんで、僕のブログのコメントにもね、それは中居くんと女子アナのデートを強制的にフジテレビがやったと。だからいけないんだというふうに言ってますけど、僕はですね、そういう報道も何も見たことありません。それはね、こういうぐらいですよ。デートに行けと言われた女子アナが気は進まなかったけど、やっぱりフジテレビの中で出世もしたいし、ここは行った方がいいなと思って行ったということは、知ってます。しかしそこで暴力が振るわれたかどうかっていうのは、中居くんが暴力で女子アナに性的関係を迫ったかということは、推察はできますけど、事実として出てません。で、僕が知りたいのは、なんでフジテレビの社長がこの件で辞めなきゃいけないのかってことなんです。フジテレビの会社ぐるみだったのか、しかしね、フジテレビの社長は会社ぐるみでしたと言って辞めたんじゃないんですよ。これ皆さん間違ってるんですよね。僕は、フジテレビという公的な社長が辞めるんなら、経営上の責任ですからね、社長っていうのは。経営上にどういう自分の間違いがあったかってことを社長が言わなきゃダメなんですよ。それとも社長を解任するならね、解任した決議をする取締役会が言わなきゃいけないんです。僕もそういう経験があるんですね。社長、ある社長を解任したことがあります。僕は役員で。その時にちゃんと理屈言いました。これからこういうことがあると。これは、もう具体的な数字も言ってね。これは会社を潰す方向になるんで、私は社長を解任しなきゃいけないと思うけど、皆さんどうですかと。この事実が一番先なんですよ。そうしないと好き嫌いになっちゃうんですよね。で、僕はね、とにかく日本を守りたいんです。日本の子供、日本の文明を守りたいんですよ。一人二人がね、変な人だっていいんですよ。参政党はそうじゃないから、しかも公的な党ですから。ね、参政党をね、批判するのは何事かっつってるけど、いや、自民党でも公明党でもね、立憲民主党でもみんな自由に批判してるじゃないですか。だってそれはなんでかって言ったら公党だからなんですよ。それでそこにお金が、ものすごいお金が投入されるからです。そのお金の、どのくらいかわかりませんが、それは僕の票によってるんです。僕ばかりじゃないんですよ。選挙に立候補して意地悪されて辞めた議員さんっていうのは全部その票は、今のところ参政党が取ってると思います。党員で、月4000払ってた党員のお金も返ってきてないんです、今。そういうことしちゃダメだって言ってるわけです。それはもう、政党として成立しないって言ってるんです。そういうことが多分ね、このね、人は知っておられるんですよ。この JTK89343 という人は、もうきちっとね、正直に僕のブログに、武田先生、目が曇るにも程がありますよ。百田有本の極悪非道に気づいてないとは、愕然としました。公約も守らず不誠実だし、ほとんど嘘しかついていないし、奴は神谷と同類ですよと、そんなこともわからないとはどうしたんですかって言ってくれたのはこれ、誠意です。僕に対する好意ですからね。だから、どこが極悪非道なのか、それとも公約をどこが守らなかったのか、まだ議員が少ない時に守れる公約って僕ないと思いますけど、あるかもしれません。だからほとんど嘘しかついてないってどういう嘘をつかれたのか、それですね。それが分かれば、僕は別に全然日本保守党から何かもらってるわけでもないし、僕は日本がね、今日本の文明とか日本の家庭を守るのすごい大変だと思ってるんですよ。もうすごい大変だと。ね、それでそれを失ったら、僕らの先祖が永遠と作ってきたね、日本文明を失って日本が没落してしまうから、それを心配してんであって、百田さんと有本さんに何も義理がありません。彼らもそう思っていると思います。それはお互いに大人と大人、日本文明を大切にする人たちの連帯ですから。神谷みたいなね、そういう金だけ欲しいという人であれば、それを教えてくれればいいです。 神谷さんとの間は僕とはね、もう直接的ですから全部。だから何が嘘かっていうのは僕はもう自分で神谷さんから言われたり、記者会見に聞いたりしてますから、それはもうネットなんかの情報とは全然違うんですよ。生の人間対人間の、あと、あれですからね、国会のとこでも何回も神谷さんと議論しましたし、なんであなた、さっき言ったことと違うんですかって、ズームやったわけですからね。みんなも見てましたしね。だから、まあそういうことで確実にあって、しかも公的な機関。相手が普通の一人の個人だったら僕やりませんよ、そんなこと。みっともないですよ。そうじゃないんです。だから、日本、お人もそうであればね、やっぱりそれは、ぜひ教えてください。そしたら僕は、なるほどと思ってやります。ネットで出てたものは全部抽象的で分かりませんでした。私は分からなかった。憎いってことは分かりましたよ。批判してる人が。だけど、憎いで僕が気持ちを動かしていけないですからね。僕は、社会では中立的な人間で、しかも責任もあるし、ちゃんとやりたいと思ってるんですね。ということでよろしくお願いします。もう、これだけね、よろしくお願いしないとね、僕もスッキリできません。ということでお願いいたします。